特集、精神障害がある。でも私たちは、4ページ。うつ病や統合失調症など、精神障害がある人が増えています。いつ発病するかわからず、もはや人事とは言えない病気。当事者、家族、医師の声からこの病気を考えます。グラフがあります。生駒市も精神障害者が増えています。生駒市の精神障害者保健福祉手帳所持者の推移。説明。平成22年から平成26年までの人数を棒グラフで示しています。各都市6月末現在の数字です。平成22年312人、23年345人、24年381人、25年423人、26年491人。グラフ終わり。主な精神障害の特徴、うつ病。精神的・身体的ストレスが重なるなど、様々な理由から脳の機能障害が起きている状態で、10人から15人に1人が生涯に経験する病気です。見方が否定的になり、自分がダメな人間だと感じてしまいます。普段なら乗り越えられるストレスも、より辛く感じられます。早めに専門機関に相談すること、ゆっくり休養することが大切です。統合失調症。幻覚や妄想という症状が特徴的な精神疾患です。思春期から30歳頃までに約 1% の人が発病しています。病気の初期や症状が悪化したときは、ひどい恐怖感や不安感に襲われたり、眠れない日々が続く混乱と緊張の中で、幻覚や妄想などの異常な体験をすることがあります。心の働きの多くの部分は保たれ、多くの人が回復していきます。双極性障害、躁うつ病、躁うつ病と呼ばれていた病気で、ハイテンションで活動的な躁状態と、憂鬱で無気力なうつ状態を繰り返します。躁状態になると、眠らなくても活発に活動する、次々にアイデアが浮かぶ、自分が偉大な人間だと感じられる、といったことが見られます。本人だけでなく、周囲の人も、日頃の様子や気分の波を見守ることが大切です。日だまり家族会、坂口さん。この子のためにできる限りのことをしよう。待望の男の子でした。元気で天真爛漫でね、本当に可愛かったんです。ありったけの愛情を注いで育てました。統合失調症の疑いがあるという診断は、まさに青天の霹靂。奈落の底に突き落とされたようでした。長男の坂口正史さん、仮名、の発病が分かったのは、就職活動を控えた大学生の時。今は精神障害者の家族会、日だまり家族会の会員として、多忙な日々を送る坂口さんも、当時は育て方が悪かったのだろうかと自分を責め、世間体も気になり、外出さえ億劫な日々が続きました。でも私がここに留まっていてはいけない。この子のためにできる限りのことをしようと気を取り直しました。親は必ず子供より先に亡くなりますし、現役の頃は息子一人ぐらい養えても、年金生活になった時にどうすればいいのか。考えれば考えるほど問題は山積みでした。正しい知識を得るため資料を取り寄せ、本を読み、先進自治体の施策も学びました。世間の人たちに精神障害のことを知ってもらい、同じように悩む家族のために頑張りたいと思っています。精神の病気って手術ができないし、回復までに長い時間がかかります。諦めてしまう人もいるし、その気持ちもわかります。でも、誰かがやらなくちゃ何も変わらないんです。力を合わせればできることがたくさんある。子供の病気に気づいたとき、 親はすでに人生の後半であることも多く、自分の老後を考え始めるときに大きな課題を抱えることになります。だからこそ同じ悩みを持つ人同士で悩みを話し、学び合うことが必要です。家族会にはお医者さんや福祉を学んでいる学生も入っています。こうやったら変わるかもしれないよ、と周囲から言われて気づくこともあります。自己流以外のものを取り入れることで前進し安心できるんです。当事者が少しでも安心して暮らすために、行政や企業に要望を伝える活動もしています。生駒市は県下の他市町村に先駆けて、平成28年度から精神障害者への医療費助成を2級まで拡大することが決まりました。今はグループホームの設立など精神障害者の自立支援のための活動に奔走しています。一人の力は弱いけれど、みんなで力を合わせればできることがたくさんあると信じています。障害があっても自分が求める生き方をしたいのは同じ。正志さんの発病から13年が経ちました。症状は比較的安定しています。結婚もしていないし、仕事もしていない。自分のことは何も言いませんけどね。普通の生き方ができないジレンマはきっと感じているでしょう。夢も希望も我慢していることがいっぱいあるだろうし、本人が一番辛いんじゃないかと思います。坂口さんは正志さんの病気がきっかけになって、白杖を持っている人や車椅子に乗る人に出会ったとき、自分にできることはないか考えるようになりました。障害のある人は社会にもっと温かくなろうよと呼びかける存在になっていると感じています。障害があっても自分が求める生き方をしたいのはみんな一緒です。そのためには家族と医療と福祉、そして地域の連携が必要です。もっとみんながつながってサポートし合えたらと思います。飯田啓二さん、中学3年生で発病、現在統合失調症の症状は限りなく安定している。休職中で仕事をすることがこれからの第一歩。障害者であることを理解してもらって仕事をしたいです。飯田さんの写真が掲載されています。語り部として若い命を救いたい。野球大好き少年だった私。元気な野球少年だった飯田啓二さん。発病したのは祖母が亡くなって、両親は広島に、姉は仕事で出ており、1週間ほど一人で家にいた中学3年生の夏でした。食事もろくに取らず、日に当たらず、家に閉じこもった状態でした。帰ってきた両親がすぐにおかしいと気づき入院しました。中学2年生の終わりに東大阪から転校してきて環境が大きく変わったこと、3年生になって宿題と受験勉強で睡眠不足が続いたことから躁鬱の状態になりました。高校に入学すると同時に念願の野球部に入部しました。当時は今と違い、暑くても練習中にあまり水分を取らせてくれませんでした。私の病気は喉がすごく渇くので、とにかく辛かったです。気分の浮き沈みもひどくて、2週に1度は病院に通っていました。そのため、クラブ活動を続けることはできませんでしたが、19歳の時にピッチャーで出た自治会対抗のソフトボール大会で準優勝。私の大好きな野球人生はここで終わりです。過労死寸前の社会人生活。高校卒業後、病院で働きながら看護学校で勉強をしていましたが、実習中に倒れ、辞めざるを得ませんでした。その後は病気を隠して、浄化槽の検査や医療機器の管理などの仕事をしました。病院に通いながらでしたが、家に帰ったらすぐに朝を迎えるような過労死寸前の生活を仕事を辞める30歳まで送りました。その後、今はもう亡くなった母の看病をしていました。 前を向いて生きていきたい。今も躁鬱の状態はありますが、2年ぐらい前から比較的安定しています。入院した時、姉が東京から飛んできてくれました。その時に思ったんです。何があっても姉に迷惑をかけてはいけないと。その頃、考え方が合う医師に出会いました。薬も自分に合ったものに変わり、辛いことも一晩寝たら忘れて、前向きに生きていこうと思えるようになりました。例えば喫茶店で他の人たちが、精神障害者の悪口を言っているのが耳に入ってくることがあります。でも割り切っていますし、仲間と話すことでだいぶ楽になります。15から39歳の死亡原因のトップは自殺。一人でも減らしたいと、若くして発病した自身のことを語り部として中学校などで話しています。若い人たちが受験やいろんなことで悩んでいます。徹夜で無理をすると心にも負担がかかります。話せる人がいればいいのですが、いない人はすぐに身近な相談機関に相談してほしいです。表があります。年齢別の死因順位、15から39歳。平成27年版自殺対策白書内閣府から。説明。年齢区分15歳から39歳までについて5歳刻みでその死因の順を1位から3位まで挙げています。15歳から39歳まで1位はすべて自殺です。2位は15歳から29歳までが不慮の事故。30歳から39歳は悪性新生物、悪性腫瘍、癌のことです。3位は15歳から29歳までが悪性新生物。30歳から34歳が不慮の事故。35から39歳が心疾患です。表終わり。グラフがあります。精神保健福祉センターにおける相談内容別の割合。平成25年度。相談内容第1位は社会復帰。説明、相談内容の割合を示す円グラフです。社会復帰 43.4%、思春期 10.8%、心の健康づくり 10.8%、うつ状態 5.1%、薬物 4.2%、アルコール2.5%、ギャンブル 1.3%、老人精神保険 1.2%、その他 20.9%。グラフ終わり。吉則さん、仮名。薬物中毒から統合失調症を発病。頭の中の声のほか、生活上のあらゆる音が声となって聞こえる。頭も体も動く。だったら人のために使わないとと思っています。今はありがとうと言われるのが嬉しい。約30年、耐えることのない幻聴。中学校を卒業してすぐ鉄工所に就職した吉則さん。1ヶ月ぐらいして仕事を終え、着替えようと思った時に発病しました。急に会話するような声が聞こえてきたんです。なんでとパニックになりました。それから今まで、寝ている間以外、幻聴が休むことはありません。その頃から部屋に引きこもるように、ずっとブツブツ言って、友達が来ても会わず、そのうち風呂にもほとんど入らなくなりました。ある時大声で叫んだことをきっかけに、精神病院に入院しました。持ち物を全部預けて個室に入り、鍵をかけられました。中は便器が一つ、石壁で鉄の扉、上にカメラがついていて、扉の小窓から他の患者が覗く、そんな病棟でした。退院したら中学3年生の頃から毎日吸っていたシンナーをまた吸って入退院を繰り返しました。 19歳の時、薬物をやめるセミナーに1年間通い、シンナーはやめることができましたが、精神疾患が出てきました。症状は前と変わりません。お前は天才や、クズや。やむことのない幻聴。頭の中で時には2、3人が同時に言ってくるんです。恐怖で自分にはそれしか道がないと思わせられるんです。例えば、お前は天才や、天才や、と聞こえたかと思うと、実は天才、天の災い、という意味で、お前はクズや、と延々と持ち上げては踏みにじられる。声に支配され、リストカットやタバコを食べたり、漂白剤を飲んだりもしました。それと脳の中に氷入りの飲み物を入れてぐるぐるかき回されるような不快感が週に何度もあって、働いても続きませんでした。人の役に立ちたい。そして2年前、頭の声に余命3日と宣告されました。あと2日、1日と言われ続けたけれど、結局何も起こらなかった。今思うとこの頃自分に変化が現れました。医師にすべてを話し、自分に合った薬を出してもらいました。頭の不快感はなくなり、声が幻聴だと気づいたのもこの頃でした。今は病気を理解して付き合っています。いつしか人の役に立ちたいと思うように。例えば、電車でお年寄りに席を譲ったら、ありがとうと言ってくれた。そういうのが嬉しくてやめられない。だからボランティアもやりたいけれど、今一歩踏み込めないんです。体調がいいのは午前中だけで、夕方にかけて電池切れになるんです。母も体調を崩したことがあった。僕が原因でしょう。母が元気なうちにと思い、去年謝りました。やんちゃして悪かった、と。今は定期的に会って、頑張ってるよ、と話しています。心の相談窓口。話しやすい、自分に合った窓口で相談してください。生活支援センターコスモール生駒。時ところ、月曜日から土曜日。祝日、年末年始を除きます。土曜日は予約制。9時から17時30分。本町 7-14 ブルームビル1階。問い合わせ、電話 737000。ファックス 737660。ハートホットルーム。心理相談員による面接。電話による予約制。費用無料。予約は電話755533。受付火曜日10時から11時と15時から16時。相談は火曜日11時から12時と13時から14時と14時から15時。健康課。医療や健康に関する相談窓口です。問い合わせ、電話752255。障害福祉課、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療、医療費助成の申請、福祉サービスの利用に関する相談窓口です。問い合わせ、電話741111、内線795。心の病どう対応する。統合失調症やうつ病、当事者や周囲はどう対応したらいいのでしょうか。専門医に聞きました。岡クリニック医師岡留美子さん。眠れていますか。食事は取れていますか。統合失調症もうつ病も最初に現れるのは眠れない、食欲がないなど体の異変です。徐々に意欲がなくなってきて、本人は意識しなくても周りからはしんどそうに見えます。眠れない期間が1ヶ月続くなら、誰かに相談してください。家族やかかりつけの内科医、会社勤めの人は職場の医務室、学生は 保健室や教育相談室などがいいでしょう。市の相談窓口でもいいと思います。専門医の紹介やアドバイスをもらえるはずです。治療の柱はカウンセリングなどの精神療法、薬物療法、リハビリの3つです。軽度のうつ病やうつ状態にある人は、生活のリズムを変えるだけで治る可能性があります。睡眠や食事は取れていますか？孤立していませんか？気分転換はできていますか？自分に問いかけ、改善を試みてください。人は1日7時間強の睡眠が必要です。食事も運動もバランスよく、普通の生活に戻すことが大事です。仕事で睡眠時間が取れない人もいるでしょう。でも無理をすると結局自分にも職場にもマイナス。近年は休んだ人に負荷をかけないような社会になってきています。上司や同僚に相談してはどうでしょうか。もし病気を患っても患者には当事者たちが集まる場が、家族には家族会があります。当事者同士だと理解し合えることもあるので、仲間で話すことはとても大切なんですよ。何ができるか考え、背中を押してあげてほしい。精神科の疾患は非常に幅があるため、対応方法は個別のケースに合わせて考えることが必要です。強いて一般論で答えるとすれば、本人に困っていることはないかを尋ねてください。その際に、最近元気がないように見えるので、と相手を心配し、何か役に立ちたいと思っていることを伝えます。当事者が答えてくれた場合には、周囲で情報を共有し支援体制を作りたいことを。答えてくれない場合には、いつでも相談に乗ると伝え、相談しやすい環境を整えておきましょう。支援体制の中には、医療も選択肢の一つであることを伝えるのがいいですね。本人が通院を反発したり警戒したりするなら無理強いはしないでください。何ができるか一緒に考え、もし良くならなければ専門医に相談してみる？とそっと背中を押してあげてほしいと思います。精神障害は誰でもかかる可能性のある病気。まずは知ろうとすることが第一歩。皆さん自身で周りでうつ病や統合失調症にかかった人はいませんか？平成24年には医療計画に記載する事項として、がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病の4疾病に精神疾患が加えられ5疾病となるなど、患者数が増え続けている病気です。皆さん自身や身近な人も、精神疾患にかかる可能性があります。精神障害のある人たちが社会で暮らすには、病気への理解が不可欠です。目を背けず知ろうとすることが第一歩ではないでしょうか。本人はもちろん、家族も苦しめる病気です。もし周囲が共感や理解を示さず、冷たい目で見たり、心ない誹謗中傷を続けたりすれば、前向きに生きようとする気持ちや社会復帰を阻害することになります。また、家族や友人とのつながりを切断してしまう要因になるかもしれません。精神障害がある人の言葉です。私たちは精神疾患を抱えています。でも、働きたい。でも、人の役に立ちたい。でも、私たちはみんなと同じ人間なんです。写真があります。当事者が日々思ったことを綴った詩。病気がありながら自分を信じ、前向きに生きていく決意を綴っています。詩を読みます。次のために、現世試練の日々が続く。私は来世にはきっとどんな試練も乗り越えられる力を持った人になれるはずです。己の糧となるべく幾多の苦しみを乗り越えて、どんなことにも負けずに挑み続け、耐えて耐えて耐え抜いて、命を全うしてみせましょう。まだまだ人生半ば、道は長そうです。写真終わり。 思い当たることはないですか？少しでもおかしいな、どうしようと思ったら、身近な人や相談機関に話をしてみてください。心のサイン。不安や緊張が高まってイライラしたり怒りっぽくなったりする。ちょっとしたことで驚いたり、急に泣き出したりする。気分が落ち込んでやる気がなくなる。人付き合いが面倒になって避けるようになる。体のサイン。肩こりや頭痛、腹痛、腰痛などの痛みが出てくる。寝つきが悪くなったり、夜中や朝方に目が覚める。食欲がなくなって食べられなくなったり、逆に食べ過ぎたりしてしまう。下痢や便秘になりやすくなる。めまいや耳鳴りがする。統合失調症うつ病への理解を深めませんか？精神科医による精神疾患についての講演会。11月26日木曜日、14時から16時、コミュニティセンター。対象1、市内に住む精神障害のある人とその家族。2、市内に住むか市内に通勤通学する支援者や精神疾患に興味のある人。内容、ハートランド市議さん院長の徳山昭弘さんによる講演会。精神疾患は脳の障害です。症状や薬、副作用などを理解し、医療との関係は切れない病気であることや、きちんと医療にかかれば安定して過ごすことができることを学びます。定員100人、申し込み順、費用無料。申し込み問い合わせ、10月26日月曜日から、氏名、連絡先を明らかにして、電話かファックスで、障害福祉課。電話741111、内線796、ファックス741600。精神障害がある当事者を抱える家族のための勉強会。12月3日木曜日と10日木曜日。家族が抱える悩みや辛さなど、当事者家族自らの体験を聞くことで思いを共有し元気をもらえませんか？詳しくは広報生駒町11月1日号でお知らせします。特集へのお問い合わせは障害福祉課。電話0743-741111。内線796。